九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人間国宝井上万智。華やかな染め付けや色絵が盛んな有田焼の世界で白磁を極めた重要無形文化財保持者。88歳となる今もろくろの前に座り、究極の造形美を生み出す卓越した技術とセンスで白磁の中に有田焼の美を表現する井上万智さんのその作品、白磁に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
白磁丸型壺という井上さんの原点とも言われている作品を前にお話を伺っているんですけれども、はい、この白磁っていうのはそもそもどういったものでしょう。
白磁っていうのは、焼き物には陶器と磁器とあるように、磁器の中の白磁っていうんですけど、白だから白磁っていうのが本当なんですけど、私に言わせたら白だから白磁じゃないんです、形がいいから白磁だっていうのが私の原点の言葉なんですね。で、白磁っていうのは古来この上に赤いを施したり絵をしたりいろいろ褐色をする一つの生地にしか考えられなかったんです。それを私がこれでもかこれでもかって言って技を修練するうちに、究極の形を作ったら美人に作ればもう褐色をする必要はない、化粧をする必要はないじゃないかと思ってやりだしたのが私の白磁の理論なんですね。
もう完璧ですね、この形。
もう完璧じゃないとダメです。何事も完璧なんです。作るのも完璧じゃないとダメ、人間はほぐろあったら愛嬌で済ませるけど、こういう白磁にはほぐろ一つも許されないものだから、作業所においても完璧な綺麗な精密機械を作るような環境じゃないとダメなんですね。
愛嬌じゃ済まされないですね。
で、形が完璧に作るっていうのはいくら技術があっても想像するセンスがないとダメで、ボタンを描いたりいろいろ相関文を描いたり絵でそれだけの表現ができるけど、同じ形じゃダメだから、いろいろな形、一つ一つ違ったものを作るっていうのは、そういう想像するセンスを持たないとダメですね。
タルさん、有田焼というとこう赤絵に代表されるような絵で見せるイメージがあるんですけども、万智さんの白磁っていうのは化粧の必要ない素肌美人ということなんですかね。
そうですね、もう絵が全くない分見る方も形に集中させられると言いますか、でその形がもう本当に見飽きない、もう形そのものが模様っていうか、なんかもう本当にそういう作品ですね。
でもやっぱもともとその絵をつけるためのキャンバスみたいな、その生地っていうものを形だけで美を表現するっていう、その万智さんの技、どうやって身につけたんでしょうかね。
それが何も特別なことはしていないっておっしゃるんですけれども、いわゆる人間国宝に指定され、もう本当にあの神の手を持つろくろ師ですとか、さまざまなあの井上万智さんを称える称号っていうのを聞かれるんですけれども、いかがですかご自分で。
みんな、井上さんはろくろがうまいからって言うけど、うまいじゃないんです、私は当たり前なんです。言いたいのは、みんな四五年で一つものを作るようになったらこれだろうと言って自分の道を開いて営業していくから、それで技術が終わっていくんですね。でも私は徹底的にそういうのを排除して、もう13年間ひたすらに修行をやったから、私ぐらいに長く修行したら誰でもできるんです。それをみんなしないから、私はそれを徹底的にやったからですね。だからうまいじゃなくて私が頭なんです。
私以前努力できるということも実力のうちっていうことを書いたことがあって、あのやっぱり井上さんほどその継続して努力できるっていうのは、そのこと自体がやっぱり非凡なんじゃないでしょうか。
だから私は13年終わったら有田でも有名になったんです、昭和の30年の後半、私に勝るものは有田に誰もいないようになったんです、そしたらもう有田の鴨田からこれを作ってください、これを作ってくださいって作ったら、もう相当な給与を受けるようになったんですね。で、私は給料に甘んじたらもうそれで自分の人生終わるからって言って、佐賀県の窯業試験所中、焼き物の試験研究機関に公務員として入って、 500人の生徒を養成した中に器用な人ほどダメだということを見出したんです。
そうですか、うん、
でまた不器用もダメだって。
あ、そうですか。
何年やってもできない人もおるんですよね、
はい、
で器用な人は往々にして努力は足らないんですよね、うん、なぜ足らないかって器用さ家にああ簡単にできるじゃないかということで人様よりも努力しないから最後は到達しないで器用な人と不器用な人はダメだっていうことを感じたんですね。本当言えば器用な上に人より努力したらこれに勝るものはないけど器用な人ほど努力は足らない、不器用はまたダメだって、で普通の人が努力すればいいっていうことを感じたんですね。だから何事も努力したらいいって若い人に言うんですね。
田原さん、不器用な人は分かりますけど、うん、器用な人ほどダメってちょっとあのウサギと亀の話みたいですよね。
そうですね、うん、あの私ね最近これアメリカのベストセラーなんですけれどもグリッとやり抜く力っていう本を読んだんですけれども、はい、そこにもねまさにマンジさんと同じようなことが書かれていて、例えばアメリカの陸軍士官学校すごく厳しい試験をくぐり抜けて皆さん入学するんですけれど、やっぱり卒業するまで脱落する人がいる。そのね脱落の理由っていうのが成績とか才能とかではなくって、うん、結局はこう粘り強くできるかどうかっていう性格テストが結果に一番影響を及ぼすっていうような話が出てくるんですね。まさにその普通の人がやり抜く力を得たときにすごいことになるっていう、まあ、そういう本なんですけれども、それを一冊かけて書かれているのを万事さんはその経験と直感でおっしゃってるなっていうふうに感じましたね。
なるほど、やっぱそうやってこう13年間も粘り強く継続していくっていうのはやっぱ努力ってこともやっぱりその実力のうちっていうことなんですかね。
そうですね、それができるかどうかがやっぱり大成するかどうかの一番大きなあの分かれ目になるような気がしますね。気がしてもなかなかできないんですけどね。
いたたたたと思いながら
でも一方でね努力を続ければ道が開けるという希望の話にも聞こえますよね。
そうですね、
陶芸家っていうのは作る技術は最高の卓越した技術を持って、うん、センスっていうのは最高の鋭いセンスを持つ、うん、で有田には400年の長い伝統っていうのがあるけど、その伝統っていうのはそういう古いものを猛するのが伝統じゃなくて、先人たちが受け継いだ技を正しく受け継いで、それから現代の平成の伝統を作っていくのが伝統なんですね。だから伝統っていうのはトラディショナルっていうのは言葉は古くても想像するセンスというのは常に新しくなくてはいけない。それがその時代時代に作り上げた名品というのが今日残ってきているもので、で我々が現代の平成のセンスで作ったものがあと50年のうち100年のうちに、ああこれが平成の伝統だと言える作品を作るのが我々の仕事なんですね。
この形っていうのはじゃあもう井上さんのセンスでこう生まれてきた形、
何千何万って作る中から面白い形が生まれてくるんですね。だから作る人じゃないと形が生まれてこない、その人の造形の美というのがあるんです。だから人様のものを申して作ったりするものはないんですよね。でこれなんかもう花形って言って丸くろくろ作ったのを花形になすんですね、音も1300度ですから、うん、金属と同じです。もう金と同じです、はい、これお寺さんにあげてお経さんあげる時の金の金になるんです
田原さん、造形の美を追求してきた万事さんの作品はまさに平成の伝統と呼ばれるものなんですね。
そうですね、ですからこう伝統っていうとなんか過去の遺産っていう感じですけれども、そうじゃなくても万事さん自身がその流れの中にこうスッと立って、うん、そしてまた過去だけじゃなくこう未来も見渡してるっていうかな、その有田焼の本当に流れるような伝統の中に立ってらっしゃる、そんな印象を受けました、うん、その万事さんの座右の銘についてのお話もとても素敵でしたよ。こちらに名刀無雑という言葉が書かれてますけれども、う
ん、まあ読んで字のごとく名品とかいい焼き物には雑念のないっていうのですね。でこれはもう50年ぐらい前に初めて東京で展覧会をするときに、その当時の日本の最高の評論家であるし、また当時研究者に古典の推薦文を書いてくださいってお願いしたら、いやあなたにはもう推薦文を書く必要ないと、名刀無雑という称号を与えようって、これで精進して全うしていきなさいということで、 それを今自分の座右の銘に私は使ってるんです。なるほ
ど。この雑っていうのは雑念であり、
雑念のない地で滅で作れて、だから作ってる間はどんなにラジオがなっても頭入らないんで、それ一筋に集中するっていうのはその間が雑念がない、とただ雑念のないだけじゃなくて、形にも雑念のない表現力を作るということですね。
なるほど。この雑味とかも本当に点一つ許されない、はい、その雑もなしという意味合いもあるわけですね、はい。